よろしくお願いします。タイトルをせっかく読み上げてもらってたんですけどちょっと変えちゃってまして、スマートフォンのこれからを考えたサイト制作のポイントということで、先ほど高野さんのセッションでいろいろお話しされてたところをもうちょっと深掘りしたりとか、で元々言ってたようなその Android と iPhone の違いでちょっとハマりそうなポイントなどを、お話ししていきたいなと思います。で、スマートフォンのこれからを考えたって別にこれがスマートフォンの未来だっていうわけじゃなくてですね、これ皆さん知ってます？ウィルコムから家電話っていうやつで出たんですよ。 VHS スマートフォンじゃないんですけど、ウィルコムがネタにとと走ったっていうところでちょっとある種注目したいところなんですけども、で、最初にじゃあ僕の方の自己紹介をさせてもらいたいなと思います。谷博樹と申します。大阪から来ました。ウェブサービスではですね、博樹ってアイドルなんですけども、HILOKI っていうような ID で、いろんなウェブサービスをやっています。で簡単に経歴なんですけども、5、6年ほど、大阪の EC スタジオという会社で、ウェブデザイナー、ウェブディレクターをやってまして、昨年のに、フリーランスとして半年ほどインクデザインという屋号で活動した後に、先月9月1日にですね、グッドパッチという会社を、立ち上げました。で今のところは、あの寝そべってる代表と、手前の僕の2人だけでまだやってるんですけども、立ち上げたばっかりということで、いろいろ頑張っているところです。でちょっと事業の話もちょっと簡単にさせてもらいたいんですけども、メインの事業というか、メインのプロジェクトとして、やらせてもらっているのはコワーキングスペースの、運営というところで、今コワーキングスペースというのが結構流行ってたりする、東京とか福岡とかで流行っているんですけども、その一つのオフィスの空間の中で、いろんな企業が入居して、その中でコラボレーションを生んで、いくと。でそれで僕たちは特にそのグローバルの展開をしたいというところで、海外の視野を入れたそういった企業を集めたコワーキングスペースをやろうとしています。でその兼ね合いで、北米の制作会社とも提携をしてまして、日本企業の、北米進出支援というところの事業と、片方のその制作の、事業ですね、特にそのスマートフォンにフォーカスをした、制作やアプリ開発っていうのをやっています。で僕はそのこの制作事業の方の統括ということになります。で著書の方も紹介させていただきたいんですが、先ほど紹介していただいたような、奥の見せる iPhone サイトというのが、これが去年フリーランスになった時のタイミングぐらいに出した本で、iPhone をターゲットにした本で、HTML5 と CSS3 の、 そのマークアップの入門書としても良い一冊になっているかなと思います。そして、手前の新しいスマートフォンサイト制作の教科書っていうのが、僕以外に3人の方と小森正明さん、市上さん、石本さんというこの3人の、3人と協調で書きました。こちらも本当に教科書っていう名前の通りですね、結構広く、でも決して浅くなく、これから始めるのに本当に良い一冊になるかなと思うので、ぜひ見てもらえたらなと思います。はい、ではそれでは本題に入っていきます。多種多様なスマートフォンということで、今バンバンスマートフォンの CM っていうのも流れてると思うんですけども、それら、スマートフォンサイトにまだ着手してない人からすればちょっと不安というか、どうなってるんだろうって気になってるところじゃないかなと思います。でまずそのスマートフォンの契約台数割合、国内のデータっていうのを見ていきます。こちらはシードプランニングさんというところからの統計データから抜粋してるんですけども、昨年度、2010年度でいうと、iPhone が半分以上で、2010年の後半が Android がどんどん出てきたんで、32% ほどと、iOS、iPhone がちょっと多いっていうぐらいだったんですけども、でも本年度、本年度はまだ終わってないんで予測も込みなんですけども、大体このぐらいになるだろうというような見込みです。iOS、iPhone のシェアがちょっと下がって、Android が 10% 近く増、残りはその他というような感じです。実際のその出荷台数とかでいうと、Android の方がもっとさらに多いと思うんですけども、契約台数っていうデータでいうと、このような状況のようです。ちなみにですね、海外、世界ではどうなのかっていうところでは、そのブラックベリーっていう端末ですね、リサーチインモーションっていう会社の端末なんですけども、これがちょっとやや強くてですね、モバイルとしては昔からある端末なんですけども、だいたい まあ、10% ほど占めていて、で海外でもアンドロイドが半分ぐらいは占めちゃっているような状況のようです。これは本当に先月ぐらいのデータだと思うんですけども、実際僕がですね、あの案件でですね、グローバルサイトの対応をしたことありまして、あの車系ので、その要件定義としてのブラックベリーもターゲットに含まれてたんですけど、これがですね、ブラックベリーって一応シミュレーターがあるんですけど、これがね、あの動かないんですよ。で動かなくて、まあ動かないんですけどと相談しつつ、まあなんとか実機で見ても大丈夫だったっていうことだったんですけども、まあ、国内でもブラックベリーの端末ってやっぱ少ないんで、なかなかそのグローバルサイトを作ったりするときには、そういったターゲットのブラウザとか OS っていうのはちゃんと確認した方がいいですね。でしかも、まあ割合としてはこのグラフで言えば 1% 足らずなんですけど、Windows Phone のちょっと古いやつっていうのは、実は先ほどの高野さんのセッションにもあった IE7 に相当するブラウザが使われてたりするので、結構地味に面倒くさかったりします。そのあたり本当に気をつけてもらった方がいいかなと思います。で次にそのブラウザの話なんですけども、iPhone の場合は、モバイルサファリというデフォルトブラウザがメインで、まあ、それに付随して、まあ、オペラミニっていう、まあ、プロキシブラウザっていう種類なんですけども、まあ、一応オペラミニっていうのも一応あります。まあ、シェアは多分かなり少ないと思うんですけども。対して Android の場合は、そのデフォルトの Android ブラウザ、通称その、Chrome Lite って呼ばれたりもするんですけど、Android ブラウザーと、その他に、Firefox Mobile や、Opera も、そのオペラミニとはまた別で、Opera Mobile っていうのがあったりと。ブラウザの種類も多いですよねって感じです。で、Android ではそのまた、ややこしいのがですね、その Android の OS のバージョンがいっぱいあるんですけど、それが今発売されているいろんな端末ごとで、バラバラなんですね。でまあ、ちなみにこれはその僕が Google 本社に、まあ、こっそりじゃないですけど入った時に写真撮ったやつで、 Google の庭にあるんですけども、このそれぞれが、まあ、お菓子の名前が AndroidOS にはコードネームがついてまして、まあ、2.3 だったら、ジンジャーブレッドとか 2.0、2.1 はエクレアって名前とか、まあ、そういうのがついてて、そういうオブジェがあるんですけど、でここにある通りですね、この中の、まあ、2.1 から2.3 ぐらいが今主要なバージョンです。で 3.0、3.1 っていうのは、おそらくタブレット Android タブレットの端末、だけじゃないかなと思います。で一方の左上の方の 1.6 に関しては 1.6 機種もあるんですけども、それらも大体バージョンアップ対応をしてまして、まあ、OS のユーザーがおそらく 2.1 とかにアップデートしてるはずだとは思うので、まあ、僕の場合だと 1.6 っていうのは特に要件になければ、あの無視をする対象にしています。 2.1、2.2 以上は対応しておきたいというところですね。まあ、こうなってくると本当に端末検証ってどうしてるのかなってよく聞かれます。で、また特にですね、そのこの OS も違う端末で、例えば同じ OS のバージョンでも端末が違うと微妙になんか違うとかっていうのもあるんですね。まあ、HTML 誠実レベルだとそこまでないですけど、まあ、特に JavaScript とかを使うようになってくると余計にそういうのが発生します。タッチの精度が違うとか、そういう細かいところで違いがあります。でどうしてるのかというと、僕は別にそのお金を持ってるわけないので、あのいろんな端末買えないんで、あの対応型量販店で頑張ってますと。これはですね、これはあの梅田のヨドバシカメラってところなんですけど、あの携帯コーナー行って、でテスト用サイトを用意して一個一個見てるんですね。見ていって、まあ、明らかに怪しいんですけど、見ては履歴を消して、見ては履歴を消してっていうのをやってます。さすがに全部は大変なんで、まあ、結構そのスマートサイトの案件対応で、まあ、ある種ポイントになるのは、そのそれクライアントとかその担当者の方とかが使ってる Android の機種を把握しておいた方がいいです。要はレビューとか検証するときに、まあ、大きい案件だったらいろんな機種チェックするんですけど、小さい案件だったらその人しかチェックしないんで、裏技じゃないんですけど、その機種でうまく見れるようにした方がスムーズですというところなんで、そのあたりも小技として覚えてもらった方がいいかなと思います。ものにも Android っていうのは本当にたくさん機種が増えて迫りくるって感じなんですけども、それ以外にですね、あの先ほど高野さんのセッションにもあったような、あの Windows Phone 7.5 っていうのが AU からまた出ますと。まあ まあ、Windows といえばあのブラウザですよねみたいな感じがしますよね。でさらに Android AU は終了しましたということになってまして、これ本当にスライド作っててこうなったんでびっくりしたんですけど、まあ、さっき の, そのシェアの話で言えば、その AU から iPhone が出るってなると、また先ほどのシェアのバランスっていうか、またいろいろ変わってくるんじゃないかなとは思います。まあ、そのあたりっていうのはちょっと情報を追っかけなきゃいけないところかなとも思いつつ、ちょっと大変だなというところですですね。まあ、こういうの大変そうだなと思われる方の方が多いと思うんですけど、実際この中ですでにスマートフォン向けの案件対応をやっている方ってどのぐらいいらっしゃいます？まだぼつぼつぐらいですね。5、6、10% もいないぐらいかなですね。まあ、大変そうだなってイメージがあると思うんですけど、で僕の考え方としては、まあ、実はデスクトップだったら結構ブラウザもいっぱいあるし、環境もいろいろあって、その HTML、CSS に関して言えば特にそこまで違いはないんじゃないかなとは思ってます。この部分に関しては。でむしろどちらかというとこういう i6 っていうブラウザがなくて、そのお前だけ特別扱いはしないぞっていう感じのことが言えます。で、まあ、i に対応しなくてもいいっていうところっていうと、先ほどの、 Windows フォン新しい 7.5 に関して言うと、i9 相当のブラウザが搭載されますんで、まあ、HTML5 とベーシックな CSS3 っていうのも使えます。まあ、そういう点ではデスクトップで i6 とか i7、i8 の対応をするよりも、まあ、ちょっと気が楽なところもあるんじゃないかなと思ってます。でそのあたりのスマートフォン、ブラウザの対応状況のをまとめたサイトもありますので、そういうのも見てもらうといいかなと思います。この URL もまたフォローアップメールで流しますので、今はメモしなくても大丈夫です。で、次にですね、iPhone と Android の違いっていう話をしたいなと思います。まあ、ちょっと限られた時間だからなので、かいつまんで説明させてもらうんですが、まずこの2つの iPhone、Android の違いの前に、そのデスクトップブラウザとの違いっていうのも話します。でここの章で、フォーカスするのは、iPhone、Android それぞれのデフォルトブラウザの、その WebKit っていうブラウザエンジンを積んだ内容にフォーカスしたいんですけども、iPhone と Android の場合はモバイルサファリっていうのと Android ブラウザっていうのがデフォルトですと。で一方その WebKit というものを搭載したブラウザっていうのはデスクトップだとサファリと Google Chrome っていうのが主な2つになってきます。この全部が要は WebKit なんで、全部同じかというと微妙にやっぱ違うんですね。それはその搭載しているその WebKit と呼ばれるもののバージョンの違いであったりってもありますし、その端末特有の違いというのもあります。一つは、ホバーですね。そのマウスオーバー的なものが使えないというか不完全というところです。特にこの CSS のホバー疑似クラスというのは実質使えません。それは大体わかるかもしれないんですけども、デスクトップの場合だとマウスでオブジェクトにマウスを乗せるっていうアクションとクリックするっていう2アクションで実行するんですけども、スマートフォンだとその端末に触れた段階でもそれはタップというアクションで完結してしまうので、その乗せた状態っていうのがこの CSS だけは再現できません。JavaScript を工夫すればその触れてる時間だったりとかそういったところをコントロールすれば、疑似的にマウスオーバー的なこともできるんですけども、厳密にはほぼ使えないと考えてもらった方がいいと思います。次に、オーバーフロースクロール。これもよくそのデスクトップでよくニュースの新着情報のところとか使ったりするかなと思うんですけど、要はアイフレーム的な効果をその DIV に対してサイズを指定してオーバーフロースクロールするっていうのがほぼ使えません。ほぼっていうのはオーバーフロースクロールじゃなくてオーバーフローヒドゥンっていうプロパティに近い挙動になります。隠れるけどもスクロールバーが出ないということになります。 iOS だと実は2本指だとスクロールできるんですけど、それはさすがにユーザーは分からないんで、やっぱ実質使えないですよっていう話です。で3つ目がポジションフィックスドがほぼ使えません。これは Android だとちょっとブラウザによっては使えるのもあるみたいなんですけども、ほぼ使えないと考えてもらった方がいいと思います。これも、この2つに関して下の2つに関してはそういう JavaScript のライブラリを使えば疑似的に再現はできるんですけども、その CSS 的には使えないと考えてもらった方がいいです。で、特にこのポジションフィックスに関しては、ちょっと言っておきたいなというのがあって、先ほどですね、ちょっと最後の話題にもなったような、 PC サイトは、まあ、iPad で普通に見れるからいいやと、まあ、もう僕もどっちかというとそういう方なんですけども、ただこれ IPSA のサイトを作った人とかいないですよね。大丈夫ですね。IPSA のサイトなんですけど、IPSA のサイトはこのフッターにですね、ナビゲーションが固定されてるんですね。スクロールしてもついてくるようなポジションフィックストっていうのを使ってるんですけど、これが実際じゃあ iPad で見たらどうなるかっていうと、こうなるんですね。わかりますかね。要は固定されたナビゲーションが固定されないんで、バナーにもダダかぶりの状態とかそういうことになってしまうんで、もしその皆さんの中で案件とか自社サイトとかでポジションフィックストでフッター固定とかしてた場合は、 iPhone、iPad で見たときにこういう状態になってしまうので、気をつけた方がいいです。その iPhone、iPad の場合だけポジションスタティックに変えるとか、そういう工夫をした方がいいです、ね。まあ、この3つのあたり、まあ、主な3つということで取り上げてみたんですけども、まあ、実はその下の2つに関して言うと、iOS の5からは実は対応します。普通に使えます。僕からしたらなんで初めから対応してなかったのかなっていうのが正直あるんですけど、結構そのウェブアプリとかの場合だとこの2つのプロパティっていうのは結構使いたくなるものなんで、ちょっとウェブアプリとかにはこれからは使えるかなと思う反面、結局他の iOS5 以外では使えないので、まあ、やっぱりちょっと使えないかなと思ってます。次にその Android ブラウザでの問題っていうところなんですけども、まあ、iOS にもちょこちょこ小さなバグはあるんですけども、ここでは Android ブラウザのところの、まあ、バグというか仕様でもあるんですけども、そこに触れていきたいと思います。これも簡単に3つほどなんですけども、一つはですね、フォントウェイトボールドっていうその太字にするプロパティが使えません。まあ、厳密には、Droid Sans Japanese っていうそのデフォルトの Android のフォントがですね、そのボールド体っていうのを用意してないので、太字にならないっていうのがあります。これも要は作っていて、その、まあ、見出しと本文を分けるときに太字かどうかで区別させるデザインとかあるかもしれないんですけども、それが Android では区別がつかないかもしれないので、そのあたりそのデザインのところで気をつけた方がいいです。で、2つ目が、ボーダーレディウスっていう CSS3 の、 その角丸にするプロパティがあるんですけども、これがですね、まあ、ちょっと正直こうスクリーンで見せるにも微妙なぐらいではあるんですけど、その角丸のアンチエリアスって分かりますかね。要は滑らかに普通は描画されるはずなのに、 Android の WebKit だとジャギジャギになってしまうと。これは古い Chrome で起きてた現象で、まあ、その頃の WebKit が搭載されてるからだと思うんですけど、まあ、一種のまあバグというかものがあって、なんか滑らかになりませんと。まあ、このあたりも正直僕ら作り手としては気づくんですけど、まあ、もしかしたらクライアントとかお客さんから見てもそんなに気にならない範囲かもしれないし、でもしかしたらクライアントに突っ込まれるかもしれないしというところがあるので、注意した方がいいかなと思います。で、3つ目がですね、これもちょっとすごい細かいところなんですけど、CSS2.1 のテキストシャドウっていうテキストに影を落とすものと、CSS3 のボックスシャドウっていうその影を、要素に影を落とすものがあるんですけども、これがですね、この今ゼロになっているところ、そのぼかしの値があるんですけど、これをゼロにしてしまうと、Android での影は消えてしまうんですね。これが、その iOS とか普通のブラウザだと、ちゃんとそのぼかしゼロの影って作れるんですけど、 Android ではぼかしゼロの影っていうのは作れません。影が消えてしまいます。まあ、なのでその影の効果をちょっと差別化するためにデザインして入れてても、 Android で見たらのっぺりしてしまってるとか、そういうところがあるので、気をつけた方がいいです。それ以外にもこのシャドウに関してはちょっと微妙になんかよく原因も細かくわからないようなハマってしまうところもあったりするので、いろいろ気をつけた方がいいところがあります。Android で、まあ、特にちょっと詰まりやすいところはこの3つここでは挙げているんですけども、まあ、それ以外にもいろいろそのハマってしまうポイントを挙げているブログなどもありますので、そのあたりはフォローアップメールで流したいなと思います。次に解像度の違いって話をします。まあ、先ほど高野さんのセッションでも、触れてた内容なんですけども、まあ、主な機種を挙げているんですけど、奥から 3G とiPhone 4と、すごく iPhone 4に寝た Galaxy S2 と、Xperia Acro っていう4つを挙げてます。多くが iOS、手前2つが Android の端末なんですけども、まあ、特にこの手前の2つっていうのは今、まあ、売れてる端末2つをピックアップしてます。で、これらの端末のまあカタログとかを見たときに、まあ、解像度とか、 ドコモの場合はドット数っていう書き方してるんですけども、それぞれこういうような数字が、決められてます。324×80とか、まあ横と縦ですね、324×80とか iPhone4 だと640×960とか Android だと480×800とかバラバラと、まあ、先ほどの高野さんのセッションであったあの谷口誠さんがまとめたドキュメントにもあるんですけど、本当にバラバラなんですね。でこの数字を見ると、じゃあサイトを作るときにこの数字を参考にじゃあ作ればいいのかっていうと、実はこれがまた違いますと、まあ、実際どうなっているかっていうのは見ての通りですね、まあ当て込まれているのがあのこの高松の CSS ナイトのサイトなんですけども、なんかこうすっぽりと収まってる見た目ですよね。まあ、このことをご存じない方とちょっと驚くかもしれないんですけども、その iPhone とかそのスマートフォンブラウザの場合はですね、その PC サイトがそのすっぽり収まるサイズにですね、そのブラウザのスクリーンサイズっていうのは仮想のサイズが決められてるんですね。まあ、そのビューポートっていうものなんですけども、そのビューポートっていうその表示領域が iPhone だと980ピクセルの幅で、Android だと最大1000ピクセルの幅っていうふうに設定されてます。で、まあ、これっていうのが何ですかね、だからこの先ほどのいろんな解像度のことがあった上に、まあ、実は980だ1000だとかってなってるんですけども、まあ、さらにオペラとかの場合だと850とかですね、まあ、なんだかんだでいろいろちょっとややこしいなっていう感じがまだしてると思うんですけども、もうちょっとついてきてもらいたいなと思うんですけど、まあ、さらにはじゃあさっきの980とか1000とかに合わせてじゃあ作ればいいのかっていうと、それがまたちょっと違いますという話を次します。でその次にポイントになってくるのが、これも高野さんのセッションでもちょっと出ましたけども、このビューポート、メタネームビューポートっていうプロパティで、まあ、特にこの2つですね、ウィルスイコールデバイスウィルスっていうもの、まあ、下のイニシャルスケール 1.0 っていうのも、まあ、あった方がいいんですけども、特にキーとなるのは、ウィルスデバイスウィルスっていうものです。これは先ほどのそのビューポートっていう仮想の幅をそのデバイス端末の幅にするっていうような意味です。でこれをするとじゃあどうなるかっていうと、iPhone でも Xperia でも、320になります。そうするとこの320っていう基準を参考にして作ればいいんじゃないかっていう気がしますよね。うん、先ほどのいろんなものに対応するよりも簡単そうだと思ったと思います。で、まあ、一応このなぜこういう数字になるのかっていうのも、まあ、ちょっと難しいんですけども、一応、まあ、計算式だけちょっと書くとですね、もともと iPhone の方は640っていう幅の解像度だったんですけども、 iPhone の場合その CSS の HTML とか CSS で扱う1ピクセルを端末の2ピクセルで描画するっていう、まあ、そういうふうなものがあるんですね。まあ、そうすることで iPhone っていうのはすごい精細で綺麗な画面を出せてるんですけども、で Android も同じように1ピクセルを 1.5 ピクセルとして描画するっていう、まあ、ちょっと難しいと思うんですけども、そういうふうになるとここではちょっと思ってください。それを元に計算していくと320っていう数字に帳尻合わせしてくれるんですね、この2つなどに関しては。まあ、これっていうのはその古いそのスマートフォン向けサイトだったり、あとアプリとかですね、アプリとかでこういう数字を基準に作られてたりするので、まあ、それとの互換性っていうところでこういうふうになってるんじゃないかと言われてます。でここまで言っといて何なんですけど、まだちょっと罠がありまして、それっていうのが最近出てきた端末で QHD ディスプレイっていうのを搭載したものが増えてきてますと。これはこれも結構売れてる機種だと思うんですけど、au のイーダーの、インフォバーですね。でこれが360になるんですよ。これは横幅が540になってて、それに 1.5 で割ると360になるんですよ。ってなってくるとまたなんか違う幅が出てきたなみたいな感じで、でもう一つがそもそもスマートフォンの場合はそのランドスケープといって横向きに見るっていうモードがあるんで、それでもやっぱり幅が変わってしまうんですね。iPhoneだと480、このXperiaだと569というように、こういうふうに幅がやっぱりコロコロ変わってしまうのには変わりはないという話です。でじゃあやっぱどうするんだみたいな話になると思うんですけども、でそこのところっていうのが重要になってくるのが、先ほど高野さんのセッションにもあったようなそのレスポンシブウェブデザインっていうような話になってきます。で、この 記事っていうのはそのイーサン・マルコッテさんっていう方が、まあ、おそらく最初にレスポンシブウェブデザインっていうそういう言葉を出した方かなと思うんですけども、まあ、その方の記事です、まあ、英語記事なんですけどまた見てもらえたらなと思うんですけども、でもこの方ももう一つそのレスポンシブウェブデザインっていう書籍を出してまして、まあ、これあの電子書籍ですね、 PDF とかあの EPUB 形式でだいたい800円ぐらいで買えるんで、買ってみるといいかなと思うんですけども、でこの書籍からちょっと抜粋してそのレスポンシブウェブデザインのポイントというのがあるんですけども、まあ、一つが、まあ、そのフレキシブルで、グリッドベースのレイアウトにすると。で、二つ目が、フレキシブル、まあ、柔軟なその画像だとかそのビデオとかそういった要素を扱う。で、三つ目がそのメディアクエリー、これ CSS のメディアクエリーを使うというのが、要素として、書かれています。でもそのあたりのサンプルっていうのはこのメディアクエリーズっていうサイトを見てもらえればよくわかるんですけども、まあ、この中の一つのサイトをピックアップしますと、まあ、先ほどのデモでもあったというような形でそのサイズを変えると変わるっていうものではあるんですけども、まあ、このサイトの場合注目してもらいたいのはその右側のメルトメディアっていうあの丸いロゴですね。これがだいたい多分1280ピクセルぐらいのディスプレイで見た時なんですけども、それを縮めるとまずロゴが左上に移動します。でさらに狭めていくとそのメインビジュアル その PC の画像が消えてしまうというふうになっています。まあ、これがそのメディアクエリーっていう技術を使ってたりするんですが、まあ、具体的に一部のコードを抜粋すると、まあ、そのフレキシブルっていうところはそのカラムのサイズですね、幅をそのピクセル指定じゃなくてパーセンテージ指定にすると、相対的なサイズにするっていうことと、で2番目の、イメージに対してマックスウィルスって当ててるのは、まあ、これもその幅、親要素の幅に対して画像を柔軟に縮めたりすることができるっていう、まあ、テクニックで、まあ、この2番に関しては今回ちょっと解説する時間がないのでまたメールで送ってその参考サイトを送ります。でこういう柔軟な幅を作るっていうところと、で3つ目で、そのメディアクエリを使うと。でこのサイトの場合は、上のものだとそのマックスウィルス1222ピクセルっていうのはその幅がそのウィンドウの幅が1222ピクセル最大1222の場合はこのスタイルを読み込む。で一方でそれにカスケーディングする形で、最大が479ピクセルの場合、まあ、縮めた場合ですねは、まあ、別のスタイルでカスケーディングすると、まあ、いうようなことをやっていることで先ほどのレイアウトっていうのを構成しています。一方あのメディアクエリに関して言うとあの今みたいなその CSS のファイル内でこういうインラインで書くっていうだけじゃなくてあのリンク要素でこういうふうにそのファイルを個別で違うファイルを読み込むっていう形でやることもできます。でこういったところを使うと、まあ、やっぱりそのスマートフォンに最そのスクリーン的にも最適化したものが簡単に作れるんじゃないかと、まあ、思いますね。でこれっていうのが結局そのコスト面とかを考えた時にも、まあ、HTML 自体はもうワンソースで、でも CSS だけそのデスクトップとかタブレットとかスマートフォンとかに分けて作ればいいだけだっていうことで、よくこういうこのレスポンシブウェブデザインのことを取り上げたセミナーとかのツイートを見てると大体結構多くの方がそのワンソースで済むから制作とか管理コストが安くなるよねとか、あの予算の都合上やっぱこういうやり方の方がいいよねっていうのをよく見かけますと。まあ実際にはそのまずそもそもで言えば結構こういうテクニックと技術って結構大変だと思うんで、それ自体にもあのお金がかかったりすると思うんですけど、まあ、単純にそのファイルベースで、そのお金が発生するっていう考え方で言えば安く済むんじゃないかと思ってしまうと思います。まあ、ですがここでやっぱり僕も強く言いたいところっていうのはそのモバイル最適化の手段ではないということなんですね。実際そういうような話を取り上げている記事もあるんですけども、これはまさにその先ほどのレスポンシブウェブデザインという記事に対して、そのメディアクエリを使ったモバイル対応っていうのは見かけ倒しだっていう反論記事がありまして、まあ、その中にも書かれている、内容でもあるんですけども、何が問題かと一番僕が思うところなんですけども、もう一度ちょっと先ほどのこのデザインを見ていただきたいんですけども、 まあ、奥の方は、まあ、画像が PC の画像があって手前にはないっていうことで、これっていうのが結局その表示されてないけど、まあ、画像をやっぱり読み込んでるっていうところに大きな問題がありますと。これは実際、デスクトップのサファリではあるんですけども、そういうタイムラインを見た時にも、まあ、奥のように画像が表示されてないけど手前の画像が読み込まれてしまっていると。実際サイトでやってることは、その先ほどのメディアクエリで、MAX ウィズが479の時にこの要素を、まあ、ディスプレイなんとかオパシティゼロっていう形で見えなくしてるっていうだけなんですね。そうすると結局そのモバイルっていう状態でこの画像を読み込むっていうのは非常に問題じゃないかなと思ってます。特にそのモバイルユーザーのその不満点、ウェブブラウジングにおける不満点で一番大きいっていうのは表示速度の遅さっていうところもあったりしますし、でこれからそのパケット定額っていうのがなくなるかもしれないっていう状況の中で、いかにその読み込むリソースを減らすかっていうのは実はモバイルで僕は一番重要じゃないかなと思ってます。まあ、実はただそのメディアクエリを使った場合でもこのパフォーマンスを工夫するっていう方法もあるんですけど、あまりシンプルじゃない方法なんですよね。だから実質やっぱり使えない、モバイル対応として使うべきではないと僕は考えています。でもう一つはもう先ほど高野さんのセッションでも強く言われてたようなそのコンテキストが違うっていうところ、そのモバイルユーザーであったりそのデスクトップユーザーだったり求めているものもそもそも違うんじゃないかというところもありますから、そこはすごく大きな問題かなと思います。でその要は先ほど例に挙げてたようなその LP15 のサイトのようにその用途違うからちゃんと専用サイトをちゃんと作るっていうのが僕はいいと思います。もちろんその予算とか、時間の都合とかもいろいろあると思うんですけども、まあ、ちゃんとその制作者と、まあ、依頼者とその利用者のバランスですね、そういうところを考えて作るべきじゃないかなと思います。でそうするとじゃあ結局そのレスポンシブウェブデザインとかメディアクエリっていうのはバッドノウハウかっていうと、まあ、決してそれはそういうわけじゃないと思ってます。まあ、まず一つはその、まあ、あまり画像を使わないサイトとかだったら別にいいと思うんですね。テキストベースのサイトだったら全然いいかなと思うんですけども、でもう一つその僕として考え方として取り入れてほしいなと思うのはそのマイクロレスポンシブっていう考え方です。でこれはまあ僕の、まあ、造語、まあ、造語だと思うというか造語なんですけど、例えばですね就職求人の、リューダさんっていうサイトがあるんですけども、リューダーの場合その横向きにするとそのヘッダーのナビゲーションが左カラムに分かれるんですね。要はこのモバイルってこの中でそのオリエンテーションとかその幅が変わった時を利用してレイアウトを工夫する、そういったところで小さく取り入れるのがいいんじゃないかなと思ってます。で他にもこれはよくあるパターンなんですけども、これはアナの公式サイトでそのアイコンがですね、その iPhone アプリを模したこういうナビゲーションって結構よく見ると思うんですけど、これもその横向きにした時にはそれを利用して横に広がるんですよね。要はスペースをちゃんと利用しているっていうことです。こういう持ち方が変わると先ほどのワークショップにあったようなその親指の可動幅っていうのも変わってきますし、そういったところをうまく利用してこの小さくレスポンシブウェブデザインを取り入れるっていうのが重要じゃないかなと思ってますですね。まあ、以上のところでちょっと今日のお話のところをちょっと振り返りたいんですけども、まあ、一つはその OS ブラウザの癖を知ると、その細かい本当に細かいところでつまずいてしまうところがあるので、まあ、いくつかは何かしらの対応をするできるのもあるんですけども、いくつかはもうバグとして仕方ないっていうことがあるので、そのあたりを理解してもらうかっていうところも重要かなと思います。まあ、実際僕の場合あまりああいうさっき紹介したようなところで例えば角丸がジャギジャギになってしまうというところで突っ込まれたりすることは経験上ないので、あんまりないと思うんですけど、知っていると知っていないではまた全然違うと思います。で2つ目がその先ほどのスクリーンサイズがいろいろとややこしいというのが、そういう状況があるということを理解しなければいけないと、これも思わぬところでハマってしまうところかなと思います。で3つ目にそのレスポンシブウェブデザイン その考え方というのを取り入れましょうというところです。そのテクニックとしてもすごくいいテクニックではあるんですけども、その取り入れ方としてモバイル対応っていうところじゃなくて、まあ、その考え方設計手法というところで、まあ、小さく取り入れてもいいんじゃないかなというところです。で一応この3つに関して今回お話をさせてもらったんですけども、 やはり僕の方もですね、結局一番やっぱり言いたいところっていうのは、その端末ではなくてコンテンツにちゃんとフォーカスするっていうところかなと思ってます。結局端末っていうのは先ほど見てたみたいに、もう新しくなればなるほど解像度も違うだとか仕様も違うだとか、まあ、キリがないんですね。結局キリがなくて、そうじゃなくて、まず第一にコンテンツというところにちゃんとフォーカスして、そのコンテキスト、ユーザーのコンテキストなり、そのユーザーなりっていうのをちゃんと考えて作るっていうところがすごく重要で、それをいかにそのウェブという形で発信するかとか、もしかしたら電子書籍かもしれないしとか、考え方として、そのスマートフォンがあるからこのコンテンツをどう流し込むかっていう考え方と、コンテンツがあってそれをどう見せるかっていうのは同じようでちょっと違うと思うんですね。コンテンツファーストっていう言葉も最近よく取り上げられてるんですけども、そういったところに注目して、まあこの企画設計の段階だけじゃなくて、このようにその実装しているフェーズの中でもちゃんと理解しておくことがすごく重要になってくるかなと思います。この中でもそのデザイナーさんとかもいらっしゃると思うんですけども、いかにその柔軟にっていうのがすごく本当にポイントになってくるので、柔軟なデザイン、柔軟なコーディングっていうところを考える必要がありますというところで、僕の方のセッションを締めたいと思います。ありがとうございました。